恐怖の
日の出ジオ。
悪ゲーラジオもっこもこパレード。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、こんにちは。
炊き出し系二次創作 DJ ユニット悪のエージェント恐怖の日の出登場です。
です。
私、日の出創水パンダ企画です。
悪の女幹部毒電波少女ミアンです。
ゲーム、
ゲームウータンって何？
いいよね。はい、そして本日ゲストに来ていただいております。お久しぶりです。
どうも、ブッチョカソギです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ブッチョさん、ブッチョさん、ほんまに日の出ジオ出てもらうのでだいぶ久しぶりっすよ。
だいぶ久しぶりです。そして
そうなんですね、なんかあんまり、うん、なんかいつも出れるしなと思ってると油断するもんで、そういうもんかもな。
僕がね、ブッチョさんとラジオのこんなんで喋ったちょうど1年ぐらい前の、あのゴールデンウィークの時の芋煮会を大阪で会った時に、あのアルデヒドの方に僕がちょっと出たっていう、
そうかそうか、
結構前ですね。それで
そうそう、あれゴールデンウィーク、あれ以来、それラジオのこんな感じでグッチョさんと喋るのは
約1年ぐらい。
うん、
まあ鬼マウントしますけど、僕、まあ、ポッドキャストはもう多分1500回ぐらいやってますからね。
めちゃくちゃ先輩やったんで。
アルデヒドってもう何年になった、あれって。
アルデヒドだけでもう18年。
すごっ。
マジで18年。
すご
っ。そうなんですよ、
生まれた赤ちゃんがもう成人するぐらいの。
18年か。
すごい。
やっぱ息子と聞いてますが、やっぱちょこちょこ出てきてますね。
ああ、2世代にわたって。
僕はなんか子供、中学時聞いてた子供が大学受験なんですけど、私の相談のメール来たりとか。
すごい。
気づいてるね、それは。
気づいてますね。
18年はなかなか。
うん、いやね、ポッドキャスト。長いですね。
長い長い、それは。
すごい、すごいです、それは。
もうやばい、ポッドキャスト界の鶴子みたいになってくるじゃん。
けど、ほんまに、ブタオさんってわかりますっけ、モテラジっていうのをやってる、僕の友達がいるんですけど。
お名前だけ存じ上げてます。
うん、そうそう、モテラジは、多分日本で2番目に古いポッドキャストなんで。
すごい。
僕らにあと4年ぐらい古いかな。
か、
僕らがアルデヒドやる18年前、僕がポッドキャストやる19年前の2年前ぐらいに、ネットラジオでロフトプラスワン200人埋めたりしてるんで、
すご
い。なんかそのほんまに、そういう意味でほんまにやってることはほぼ YouTuber と変わりはないんですよね。
え、ネットラジオでロフトプラスワン200人なの、すごいね。
すごいですね。
一応僕らも3、4番組やけど、カルチャーカルチャーとか200人前には一応しましたよ。
すごい。
そうやね、アルデヒドもだって他の場所でやってもお客さんすごいよね、来てるよね。
そうですよね。
いや、びっくりするのがやっぱりね、もう富山とか、まあ、千葉県の旭市っていう、銚子の手前の、ほんまにあんまりなんもないとこなんですけど、そこを行った時で25人の会場やったけど25人来てくれて。
すごい。
すごいよ。
満員。
いや、すごいすごい。
何がすごいって、誰一人で電車ってまで全員マイカーで来てるっていう。
調子なたりやから。
よう来てくれんなって。
いやー、でも、暑い場所ですね、なかなか。
そう、やっぱり、まあ、継続は力せえな、ラジオだけや。
いやー、やっぱそうだよ。
頑張らないと私たちも、ちょっと、お久しぶりなんで、ラジオが。マジで。頑張ります。
なんか、まあ、YouTube とかと違って、その、もう目に見えて儲かったり、芸能人みたいになることはないですけど、やっぱお客さんがすごいけど、身近に聞いてくれる率は高いんで。
そうなん、そうなんですよね。いや、だってさ、去年か、名古屋行った時も、来てたもん。ちょっとラジオ聞いてるんですって言って。
ああ、嬉しいですね。
言われた。言われた。
嬉しい、そんな。
そう、まあ、僕も、だから、ほんまに YouTuber をやる人生はあったなってすごい僕思ってんやけど、僕映像もともとやってたんで、 で、YouTube ができる3年前ぐらいから、その多分映像が誰でもどこでもできる時代が来るから、
うん、
あらゆるものを映像コンテンツにする方がいいよねっていうことを僕はずっと言ってたんですよ。
うんう
ん
う
ん、で、実際に映像を流すバンドをやったりしてたから、
うん、
で、そこでなんかね、レッパスの新刊を貸して決まるか実験するとかやってたから、
うん、
だからやってることすげえ YouTuber っぽいですよね。
うん、みんなそんな感じやもん。
そうそう。
確かに。
けどやっぱラジオ付き合ってラジオやったから、やっぱ YouTube やる気にならなくて、うん、編集めんどくさいし。
うん、
なんかそう YouTube は近いものを感じるけど遠いなって感じる。
うん、時代が時代だったらでも本当に YouTuber だったかもですね。もうちょっと早く映像のコンテンツが、なんだろう、もっと身近にあってとか、みんながやる。うんう
ん、そうやけどね、うん、それに関しては僕、多分ね、YouTube が始まる頃には僕自主制作映画100本ぐらい撮り終わってたんで。
あ、そうなんですね。
そうそう。むしろ、正直それが一番マッチしてるタイミングだったんですけど、それゆえに編集みたいなめんどくさくてようやろうなと思ってて。
なるほど。
だから、時代もあってのにやれてないからやっぱり向いてないやろ
うなって。そういうことですか。
そうなん
だ。むしろもうちょっと後に生まれた方がやったかな。YouTuber にやっ僕らやっぱラジオを聞いてラジオに憧れたからな、うん、ラジオやってるから。
なるほどです。うん、
今の子はテレビよりね、YouTube になりたいっていうじゃないですか。
YouTube です。見るのも全部 YouTube ですね。
だってもう、ね、歌もそう。テレビ見ひん、YouTube ばっかり、うん。
YouTube ばっかりです。
そうだから、多分芸能人じゃなくて YouTuber になりたいっていうんですもんね。
ああ、そうかも、うん。個人で自由にってことですかね。うん
いやそんなやっぱ継続かけず力やなと一応信じてるんで。
いやそれそれで一番それが難しいからね、続けるのが。
続けるのが一番本当に
大変。
何せにも大変。
続けるの。
まあ、けどまあこう僕はすごいやっぱり兄貴と始めるときに、
うん、
すごいその辺は一応理解してて、
うん、
だからある程度じゃ何回か言ってるんですけど、うん、兄貴にラジオさでやろうって誘ったとき僕松竹行ってることも言ってないし、
うん、
イベントやってることも言ってないし、
う
ん、兄貴が察してたと思うけどある程度、
うん、
で何をやってんか分からんけど突然ネットラジオってのやろうって兄貴を誘って、
う
ん、でそれはやっぱ僕が一番選んだ理由は科学を面白いことをアピールしたいし、
うん、
一番揉めない相手を選ぼうと思った兄貴だったんですね。
揉めない相手。
いやでも、いやでもほんまそうやった。何やったっけ前、オガちゃんやったかな、なんか、オガちゃんラジオやってたやんか。
うん、
なんで、一緒毎週必ず来てくれる人ってなんか今いないんですよ一緒に喋る人がって言ってて毎週必ず来てくれる人っていう条件でも言ってたからやっぱそれほど
探してるってそういう人
そう
案外むずい、
うん、
なるほど
来ないんだ
来なくなるんだある日
突然来なくなる
けどですねボイコット的
メリットはねないって見えちゃうとないからね、
うん、
あメリット
うん
楽しいからとかではなくメリットか、
うんまあ、だからやっぱり続けてから、うん、例えばさグッズ買ってくれるとか聞いてるってみんなに言ってもらえるとかって、
うん、
時間差でしかこう、
うん、
気持ちよくなることって来ないじゃないですか、
うん、あ確かにそうですね、うん、
だからやっぱりそういうのはある種現代的には向いてないかもって、
うん、
だ毎回100円でも500円あげるから来てやって言われたらいけるけど、
うん
10回来たら5000円あげるって言われたらなんか嫌になるみたいな話、
うん、
あ
でネットラジオなんか100回ぐらいやってからしか始まらへんから
なるほど
っていう感じちゃうかなっていう印象ですよね、
うん、結構地道に
兄貴に言った一番重要なことは、
うん、
もうとにかくやるにあたって条件何個かだけなんか一応決めたんやけどっつって、
うん、
でその1個がクオリティにこだわらないってことと、
うん、
1分でいいから毎週更新するって2点だけなんですよ、
うん、
でこのクオリティにこだわらないが結構重要で、
うん、
なんかクオリティにこだわるとみんな出すのが怖くなったり嫌になったりするから、
うん、
どんだけあれでも内容気に食わんから持つっていうのは絶対なしなんですって、
うん、へ
え。いやでもそれは そういう感じのことを俺はアニワギさんに俺も言われた。で、俺のラジオの師匠はアニワギさんやから、オンドリッコで、ラジオのやり方を、やり方っていうか、まあ、その話をいつもしてて、そんな、アニワギさんもそんな感じのこと言ってた。
へ
ぇ、うん。そうそう、それは最初に言って、多分それが一番重要って僕ら思ってるからなんですよね。いや、で、自分的にほんまに、全然思んないな、で今週俺ほんま眠たくて全然あかんわって思う時何回もあったんですけど、
うん、
そんな時に限って今週面白かったって言われてみたいな。
へ
ー、よくあるんで。
いや、それはね、そういうもんなんですよ。俺もシルバー作っててそうやったけど、気合い入れて作ったやつってね、結構ね、重さが伝わってね、お客さん引くんですよ。ほんで案外ね、簡単に考えたデザインで簡単に作ったやつの方が人気が出たりとかね。そうなんですよ。
まあなんか言い方悪いけど、あれやもんね、結局背低くてロリっぽくておっぱい大きい女がモテるみたいな話。
え、どういうこと？どういうこと？
わかりやすさみたいな、大事みたいな。
どういうこと？
大きいでわかりやすいじゃん。だからそういう性格のさみたいなのちょっと時間かかるかなみたいな。
うん、なるほどな。
分からんかった。
でもあれ最初そのさ、アニヤギさんもそのラジオやるときすぐ OK 出たん？
ああ、割となんかもともとよ、車で家族で出かけるときとかに科学話をよくしてたんですよ、だから。
うん、
で、そうなんだ。やっぱりその話で聞いたことないけどおもろいなって話が多くて、
うん、
その例えば科学者は子供男多いっていうのとかがあったり、それはなんかその特定の科学の実験やってるとこは子供男できやすいっていうのがなんか、ひょっとして薬品に関係してるんかもみたいなのがあるとか、
へー、
なんかその、なんか川の長さがどうかみたいなとか、なんか結局そういうなんか小話みたいなのが多くて、
へー、
でそれをもっとなんか世にしたいなと思ってやったのが始まりなんで、でも嫌やったらやめたらいいじゃなと思って、とりあえずやろうやって。言って、まあ、手伝ってくれるドリルって友達も一緒に始めて、
はい、
だから最初はほんまにそのドリルの嫁と4人でドリルの家行って4本ドリルぐらいするんやけど、
あ、そうなんや、
まあ、うん、そうそう、友達とほんまになんかバンド始めようやつってとりあえず収録してるみたいな感じに近い感じでやってたかな。でもまあなんか面白かったっすけど、
うん、
初めに感想来るまで2年以上かかりました、僕らは。
へ
ー、リスナーの反応をもらえるのには2年ぐらいかかって、
へー、
一番最初に感想をブログで書いてくれた女の子は今でもつながっているけど、
へー、
当時中学生で中森祐介のファンで、
マ
ジカのファンで、
へ
ー、でこういう人と思ったら部長柏木って言ったら全然思ってるのと違うみたいな話を、ほんまに部長なんやみたいな感
じ。いや、でも2年間って、でも反応、無反応でやってる2年間っていうのはなかなか、
ね、
いや、長く感じるよ。
長いし、続けたの偉かったですね。
うん、
やっぱ続けるのが一番大事ってのも分かってたんで、
うん、
そうそうそう。
いや、
とりあえずやろうって。
反応ないとやっぱしんどいよ。
どうなのかなってこうやってて思う時がありますよね。
まあ、今でこそツイッターとかあるけど、
うん、
なんかミクシーはあったけどぐらいなんで、わざわざミクシーで人探してない。多分その芸人とかミュージシャンとか、
うん、
なんかやってる人に直接つながれるような頭ってツイッターからじゃないですか。
うん、
だからそれができるまではやっぱ感想ってわざわざメール送るとかやらんとかなかったから、かなりハードル高かったんですよね。今はエゴサができるから、なんか一人でも聞いたらすぐわかるんやけど。それはすごい長かったし、なんか昔の漫画家さんとか、今僕らそのモンモグラっていうので関わることがあって、いやんですけど、まあ、例えばその山口孝之っていうシグルイとか、孝之先生とかが、僕らからしてもレジェンドもレジェンドやし、めちゃくちゃおもろいのに、その万有引力で昔やってた作品の話とかしたら、あんなも日本で5日が読んでなかったと思うみたいなこと平気で言うんですよ。
反応が。
当時その ファンからの感想ってファンレターしかないから、雑誌が前だったらそんなもん来へんらしくて。
へ
え。だからほんまに反応ないまま5巻書き切ったけど、誰がやってたんかねみたいに思ってもらって、よくそういう話よくされるっすね。
ああ、そうか、そう。
あんなに面白いのにって僕ら思うんやけど。
確かにファンレター書くまでに至ってなかったです、私も。アンケートとかはちょこちょこ出してたけど。
だから、そんなもんで、ね、ツイッターはね、みんなやっぱり何々面白かったので、絶叫にでも書くから。
確かに。
そうやんな。
気軽ですもんね、ツイッターって。
ね、
自分のつぶやきって、
まあ、誰でも発信できる時代っていうのがいいところもあるなという話ですよ ね、 すいません、急にポッドキャスト
いやいや面白い
こ、 これでもうあの時間が
当初の予定
当初の予定と全然話しちゃったけど、全然面白かったです。
いやいや、これは良かったよ。
いい回ですね、これは。
ラジポッドキャストらしい話をうちは。
ね
え。
もうちょっと。
まあ、続け、まあけど、夫婦でやってると続けやすいのが強みですね。
なるほど。まあね。
確かに。
喧嘩とかします？
します。
喧嘩するよ。
仲直りしやすくないですか？
しやすい。
しやすいというのはどう、しやすい。
いや、なんか僕、まあ僕、うちは兄貴も僕も結構、合理主義というか。
喧嘩する？兄弟で。
ね、それこそ、ポッドキャストに関してだけ喧嘩する。
へ、
う、ぇ、ん、そうなん？そうなん？
つっても5年2回ぐらいですけど。
どんな喧嘩が起こるの、ポッドキャストで。
いや、なんか一回、一番喧嘩っぽかったのは、なんか、兄貴が2回ぐらいだけ録音ボタン押し損ねて、収録失敗することがあるんですよ。
撮れてなかったの？
そうそうそうそう、
うん
う
ん。
で、それで、なんかもう言ってもしゃあないから切り替えてやろうぜみたいに言うんやけど、なんかその、要は電録音を押した時にメールスイッチを見えんようにしておいたのがお前が悪いんやし、お前が確認してなかったんやみたいに言ってて、で、はいはい、悪かった悪かったみたいになって、まあ悪いと思っていたんだけど、でもこっちはそのほんま結構疲れてる日にやってて、40分でしっかり喋った後やったから、マジかよってなって、でも許すけど文句ぐらい言わせると思ってるから、で、始まってすぐに、あの、なんか、今日初めて収録に失敗してっつって、兄貴が見せたんやけどっつったら、いやもうしつこいってお前って言ってなって、あいつ録音止めて、もうええやろそれみたいに言うから、お前録音止めんなやつって、文句やったら録音したまま文句言うやろって、全部流しゃいいやろ録音止めるってことだって意味なくないみたいな話して、でもなんかお前しつこいし、もうそんなやるんでええやんみたいになって、一回それほんまガチ喧嘩やったんですけど、で、それをほんま多分雰囲気悪いままってやったけど、まあ、それでも、ほんまはしつこいなと、お前の方かなつって、はい、終わりみたいなんで、その収録終わったら、まあ、もうええやんってなるんです
よ。ガチ喧嘩がいい。
そうそう。だから、録音ボタンを押してる間を、僕は何言ってもいいと思ってんけど、もう止めてやったら、もう怒ってもしゃあないで、もうええわみたいな。
何やろ、
逆に、そうそう、
エンターテイメントやね、喧嘩も。
そうそうそう、僕はそう思ってるんで、いっちゃうけんの喧嘩やから絶対。
いやでも吉本のあれ NGK 見に行って一番面白いのはあいかなんか喧嘩やもんね。漫才師
が
喧嘩なるやつ面白いもんね。仲悪い時とか。
そう。
なるほど。
まだみんなある種のドキュメンタリーは好きやから。
ドキュメンタリーか。
そうなんや。だってうちら喧嘩したままラジオ撮らへんもんな。
もう無理でそんな雰囲気になれないもん。
撮らへん別に。
難しくないです。
お互いがムカつくことより更新することが大事と思って
る。偉い。偉すぎる。
偉い。エンターテインメントよ。エンタメのプロやわ。
プロすぎる、まだまだですね私たち。
偉いのはやっぱ兄貴やけど、僕らはだから18年間1回も 飛ばして1回だけかな飛ばしたの、それなんか事情があって飛ばしたぐらいで、
うんうん、すごい、
僕がおらん時もアリギがおらん時でも無理やり更新してるんで、
一人でも更新してたってことですか。
そうそうそう、で僕が最初に言ったのは、あの今週は時間がないので更新がありませんって音声でいいから更新しようって。
なるほど、
あの救済のお知らせ的な感じやんね。
そう
何々先生急病のためみたいな、
休んでもいいけど休みますって電話ぐらい入れるみたいな。
あ、そういうことですね。一言連絡ちょうだいってことですね。
やっぱ一応一人でも、まあ、リスナーが待ってくれてるんやっていうのが正義かみたいなところって、
そういうところが信用得てんねや。
そうだわ、そういうところですね。すごい勉強になります
と思ってるんですよね一応。
ちょっと念頭に入れないと私たちも。
じゃあミオンさん
が毎回ミオン回、
今週はお休み、
今週毎回回みたいな。
じゃあ喋れよ、
一人で喋ることないんで。
いやもうちょっと喋れよとかなるよな。
なるなる。
グレート怒るやろそんな一日
毎回毎回確かにそう、グレートさんに一手間かけてもらってるからそうなんですよね。
いやそれだったら僕喋りましててグレートなるよ。
一人喋りでもいや本当に話すことはないんやけどっていう、5分喋ってるのは割と悪くないと思うんです
よ。確かにそうだ、
ゼロよりは絶対いいって思う。
ゼロよりは、
まあまあまあ、そうやんな。
そうですね、本当だ、本当です。
そういう正義はどっかで実るぞ信じてるんですよ。
いやいや多分それはあるよ、そういうのあると思う、
確かに、
まあ良きリスナーに恵まれてるんで精神悪いけど、
でもそれをそうやってるからリスナーさんがついてきたんだと思います。いいリスナーさんが、
悪いリスナーのこと普通にめっちゃ無視するんで。
悪い人ってどんな人なんですか、それ聞きたいです。
何もおれへんねんけど、たまにそのなんかすごいなんか悪口言ってかまってみたいな感じとか、例えば
いるんや、
その時の悪口をなんか書いてくれたのかもおるけど、
いるのそんな悪口から
。誰人に。
そうそう、クレームじゃないけど、なんか、まあ、クレームやな、なんかその、こういう話は聞きたくないみたいなとか、一番多かったのは原発の時に、僕ら 3.11 の原発の時に原発が爆発したじゃないですか。でも、僕と兄貴の見解は結構一緒やって、不安やし、な原発は危ないかもしれへんけど、当然やけど、そこにおらんとあかん人がいっぱいいるじゃないですか。で、科学的に考えても、チェルノブイリの周りって人をそんな全身でるわけでもないし、で、あれに比べて全然小規模やから、怖いやけど、あそこにおっても大丈夫って思うから、原発が爆発したから福島がダメにはなれへんから、周りの人はそれで不安にならんと大丈夫やから安心して寝るべきやって僕らは言ったんですよ。で、それは僕らはそこに住んでる人たちの多少なりとも救いになればいいと思ってわざわざ言ったんやけど、けど、その原爆、なんか反対派のやつら、原発はなんか、そんな無責任に原発擁護するやつらみたいなんでめっちゃ叩いてきたんで、めちゃくちゃ叩かれて、その時一部の人に、なんかうちの兄貴の職場にまで連絡行って、
怖
っ、首にしろって電話まであ
った。怖っ。
けど、そんな時のために兄貴は一回もアルディートのギャラをもらったこともないし、一回目から友情出演僕がつけてたんで、で、そんな内容も別に科学的根拠がないことでもないし、プライバシーのレベルの話なんで、不問になったんですけど、けど好きだったら結構やられたかもなって思いますね。まあでも言ってよかったって。
過激なリスナーも。
そうそう、1年後ぐらいにはやっぱり、実は僕福島にその時住んでてとか、自分の家族が福島にいて、でもう家族がどうなってんやろってめっちゃ不安な中で、そのラジオ聞いて、なんかやっと安心できましたみたいなこと言われたりした。まあまあ100人送っても救いがある方がいいよなって気はするんで、けどそれは大変やったの割と。
かなり一悶着でしたね、それは。
いろいろあるね。
まあまあ、そんなアルデヒドです。
アルデヒドは、毎週何曜日更新ですか？
火曜日かな？
毎週火曜日。
毎週火曜日。
更新ですね、
はい、
あの本当に面白いんで、
面白いです、
ぜひ皆さんに聞いてください、
うん、聞いてください、
は
い、
っていうか、まあ、日のあのアルデヒド聞いてる人が結構日の出ジオを聞いてくれてる
っていう、そうですね、どちらかというとそうだと思います、
どちらかというとそういう人がいいですけどあでもまあ日の出ジオを聞いてくれてる、日の出から入った人もいてるんで、
いやそうそう、うん、案外ポッドキャストもどっからみんな来てる方がいいから、うん、
なんで、うん、ぜひあのね、校長さん、谷上さんの、うん、ラジオ本当に面白いんでね、
で毎回
ぜひ一度聞いてみてください、
よろし
くお願いします、
はい、はい、っていうちょっともう
ちょっとすごい
だいぶいい
時間になって、
今回スペシャルな感じになりましたけども、あの部長さん久々にお話、ね、
はい、
でこれ、ね、いい感じでしたよ今回久々に、
ね、
うん、
久しぶりに更新して神回じゃないですかね、
うん、これはぜひぜひ、
ですよ、
うちらも頑張らない
とね、そうですね、ちょっといやでもいろいろあれですね、肝に銘じないといけないことがいっぱいあった、はい、今、はい、今回聞いてるのお話を聞いてありました、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、昨日で豆腐の井上総帥番内客でした、
赤な女幹部人妻ママ独電波少女ミヨンでした、
はい、そして本日ゲストでした、
はい、ブジカシミでした、どうもありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございます、おやすみなさい、
メジャーでもないインディーズでもない手売りが一番儲かるの、旦那様、CD はいかがですか？ CD はいかがですか？